愛は人を作り上げるとして榎本牧師にお説教いただきます。
おはようございます。昨日はベデスタの家のエイトという新しい、ホームが完成してその開所式があり、また多くの方々が祝福され新しい一歩ができたことをともに喜びました。ベデスタの家の働きが、皆さんの祈りの中でこうして進められていることを本当に心から喜ぶものです。今後も皆さんで一緒に育てていきたいと願っています。教会の伝道ということはこれはイエス様から私たちに託された大事な大事な教会の使命であります。教会は伝道していくんだ。そしてその伝道というのは何かといいますと一言で言うと人作りと言ってもいいと思います。人を作る。で、今日読んでいただきました聖書の箇所に知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げるというパウロの言葉がありました。知識というのは一つの法則であります。そしてその知識によって私たちは無駄を省き正しい方向に進む知恵を得ます。しかしその知恵や知識が本当に人のためになるってことは当然のその使命ですけれども時としてですねその知恵や知識というものがこのまあ何ていうか高ぶらせるとありますけれども人との比較の中でですね人をかえって傷つけたりそしてそのことで人の成長人づくりというものをこのダメにしてしまう作用をもたらすことがある。だから古いねとかダサいねとかいうふうなことをついついこう聞いたり言ったりすることがありますけれどもそういうことっていうのは実は人を作らせ自分を高ぶらせるんだ。そして教会がその使命とする人づくりということの中で基本になるのは何かというとその知恵や知識よりも愛情なんだ。まあ作るというとですね手作りという言葉がありますよね。作るで人作りは特にこの手作りでなきゃいけない。その手作りのこの技がですねまた伝道だろうと思います。機械ではないんです。機械は本当に便利だし正しいことを本当にちゃんとやってくれます。故障も含めて正確です。機械はねどっかが悪いから故障するんです。何も理由なしに故障しません。だから機械は嘘をつかない正しい。しかしその機械が人を作るんじゃないんだよ。手なんだよ。手作りなんだと思います。その柔軟性、まあフレクシブルと言いますね。柔軟なことカチャーンとしないで柔らかい、そういうものが本当の知恵であり力、生きる人を作るんだと思います。大切なことは自分が人から正しいね立派だねと言われることにあるのではなくてそうではなくてその知恵なり知識によって相手が救われること、相手が本当に人間らしく成長していくことではないでしょうか。エミール・ブルンナーという人がいますがこの神学者はですねこんなことを書いています。神は存在するかという物好きな詮索屋の質問に対して否、神なるものは存在しない ヒマラヤ山脈は存在する、天王星は存在する、ラジウム元素は存在する、しかし神なるものは存在しない。神は世界の中に存在しない。反対に世界が神の中に存在する。神はあなたの知識の中に存在せずして、神の中にあなたの知識は存在すると答えています。私たちが説明できる、私たちの手の中にあるマイクがあります、本があります、椅子があります、誰それがいますと、そういう意味で神様を説明しだすと、分かった分かったって言うけども、それは神様じゃないよ。神様があるということを分かったっていう人は、必ず違う神様を自分で勝手に作って、それを分かった分かったと言っている。もしあなたがあなたの問いしに対して、しかり神は存在するという答えを受け取るならば、あなたは一層ひどい名門の中に深入りするだけですと付け加えています。神を知識として知ろうとしてもできることではありません。そこでパウロは、神を愛する人はがいれば、その人は神に知られているのですと言っています。神様に知られている。で、それは神を愛することによって、私たちが神様から知られるんだ、私が知るんじゃなくて神様から知られているんだ。神様のことを私が知るのではなくて、神様に知られているということを、私たちの信仰はそのように受け身系なのであります。当時のこのコリントの教会を取り巻く事情は、ユダヤ的キリスト教、ヘブライズムと言いますと、ギリシャ化されたギリシャ的キリスト教との間で、これヘレニズムと言います。ヘブライズムとヘレニズム、ユダヤ教からキリスト教がこう成長してきた。そしてこのコリントの教会なんかには、ユダヤ教徒でなくてギリシャ人とか異邦人のクリスチャンもどんどんどんどん増えてきた。そこでユダヤ教の教え、何を食べたらいいか、何を食べたらいけないか、何をしなきゃいけないか、割礼はどうだというユダヤ教のものすごい厳しい掟がありました。でも異邦人のキリスト教徒はそういったことから解放されて、そしてそういったことはもう古いことなんだ、そういうことはもういらないことなんだ、そういう、まあ、風潮といいますか、常識が支配していました。そしてそれをある種の知恵、知識と皆受け取っていたわけです。肉を食べたらいいですか、肉を食べたらいけませんか、そういうことは信仰とは関係ない。これは進歩的発想なんです。ところがユダヤ教徒たちはですね、この偶像の前に捧げられた肉は食べてはいけない。偶像の前に捧げられた肉というのは、これは、まあ、特に今イスラム教なんかでもそうですよね。イスラム教徒なんかは、このお祈りをした肉しか食べたらいけない。普通の市場で売っているこの肉は食べない。で、お祈りをした肉は食べてもいい。それ以外は食べない。で、そういうことが、まあ、伝統としてですよ。それはもうイスラム教の人は厳しいですよ。絶対に食べない。そしてその、お祈りした肉っていうのを自分の本国から送ってくるわけです。で、そういう肉をまた祈祷した肉って言って売ってるわけです。で、クリスチャンたちはそういう肉を食べるっていうことをまたすごく問題にしていたわけです。そういう肉を、祈祷された肉を 食べるなんていうことはキリストの教えに反する。肉は肉で食べたらいいんだ。その祈祷した肉なんて食べないおかしい。そういうこういろいろなこの圧力がありました。でパウロは何が優先か、信徒にとって何が大事なのか、新しい教えが入ってくるときに、ともすればそれまでの教えを捨てられない人々がいる。それまでの古い風習、まあ日本人で言えば、日本の風習なんかとキリスト教の信仰とが相入れないことがある。そういうときに、信仰と関係ないんだけれども、それがどうもやっぱり受け入れられない、昔ながらのことをしないとどうも気が収まらないという人たちも多くいると思います。そして進歩している人たちは自分たちの知識、このグノーシスという人たちのグループがありましたが、特にそういう人たちは知識を誇ってですね、そしてその知識を世界の真理としていたから、まさに高ぶっていた。そして知識のない人たちを、まあ、差別したり軽蔑したりしていた。何か自分たちこそ真理の主人公のようにですね、思い上がっていたのでしょう。何が正しいかという前にですね、パウロは愛を優先させましょうと言ったんですね。で、案外ね、人はね、そういうどうでもいいことでつまずくんです。どうでもいいことでつまずくんです。私は毎朝毎朝、犬の散歩に、今朝も行ってきたんですけど、犬の散歩に行ってて、向こうから、まあ、いつも男の人来るんですけども、いろんな方と出会うと、朝は皆さん挨拶しますよね。おはようございます、おはようございますと言うんです。でも、ある人と挨拶したら、絶対挨拶しないんです、その人は。私だけではないと思うんだけど、おはようございますって今朝も言ったんですけど、こうじゃ歩いてんです。ほいで、ああ、何かあんのかな、私悪いことしたのかな、思って。でも、おはようございますって悪気しないやろうなと思って、今朝もおはようございますって相変わらずこうしてなさってました。でね、どんな理由があるのかは知りませんが、案外ね、そういうことでね、人はね、物言ったり物言わなかったりね、本当に大事なことを、この主張するときにも、その主張の根本をたどっていくと、単純なくだらないことかもしれない。だからそのくだらないことをバカにしちゃいけないんです。バカにしちゃいけないんです。そしてそれは赤ちゃんも持っていることなんです。全然そんな文字なんか読めない人たちだって、ものすごく哲学を極めた崇高な学者だって、同じなんです。ものすごく単純な事柄がやっぱり伝わり変え人を作っていくんです。でそれがフレキシビリティなんです。ところが我々はついついですね、何か高尚なことやものすごく立派なこう論理というふうなものが人を作るというふうにばっかり思う。でパウロはここでですね、わしはもう絶対肉食わんことにしたって言うんです。それは何でかいうと、肉食べるか食べないか、どうでもいいことはわしはよく分かってる。肉食べたからって言って、信仰深いとか、信仰深くないとか、そんなことはどうでもいいんだって。だけども、この食べたことによって、この人の良心が、この人の本当に進むべきことが暗くなるならば、私はこの人のために食べない もう食べないことに決心したと言っているんです。そんな主体性のないことでどうしますか。自分は自分、人は人じゃないですか。人に振り回されてどうするんですかと思ったりします。しかしパウロは振り回されるって言うんです。自分の信念や自分の伝統とかそういうものは違う。この人が本気になってはっと心を開くかどうかなんだ。逆にペテロは使徒行伝の十章を見ると幻を見てですね、天から幻が降りてきた。そして神様が言うにはこれをほふって食べなさい。とんでもありません、これはユダヤ教の中で禁じられている、絶対食べません、私はこれを食べることは信仰なくすることです、とんでもございませんとペテロが拒否するんですね。ところが神様はそこでおっしゃるのは、私が清めたものを清くないなどと言ってはならないと言って、それでペテロは、はい、わかりましたと言って、自分のものすごく大事にしていたものなのにもかかわらず肉をほふって食べる。それが使徒行伝で出てくる。これと全く逆なんです。で、食べることが、食べることっていうのは異邦人に伝道していくことなんです。肉を食べている人と一緒に食べること。私開拓伝道してた時にね、この人も来てたんだけどね、中学生高校生でね来てたんです、小さい教会でね。それでね、私のところ酒井さんっていうね、酒井はじめさんっていう方がおられまして、その方は木屋先生がおられた教会に、ことに中央通り教会の教会になったんです。うちの近くだったもんで、ね、こっちにしょっちゅう廃品業でお世話になってたんです。その人のところに行ったらね、いろんなものくれるんですよ。今日先生これやるとか、醤油やるとか、醤油お気に入ってこんな樽でくれるんです。一等缶でくれるんです。と思ってよう見たら期限切れなんです。期限切れの醤油くれるんです。お気に入り。である時肉くれたんです。先生肉くれ、こんな塊くれ、ありがとうございます。肉なんかあんまり食ったことない、ありがとうございました。これで悪いけどちょっと匂ってみたんです。帰りにね、自転車で帰るんです。そしたらもう割れてくるんですよ。ものすごい匂いするんです。これから悪いなと思ったから土地の川にポンと捨てて帰った。そういうこともありました。でもその人が焼いて食って食ったり、猫がいっぱい20匹ぐらいその猫にやったりする、先生食べるうまいぜとか言って、そうするとね、食うとね病気になるんじゃないかなと思うんだけどね、食うとすごく喜んでくれるんです。食べるとね、伝道いうのはね、そういうふうにね、その時思いましたね。伝道いうのはね、こんな口から言うことやないんや、口から言って伝わるんじゃないんだなと思いました。とつくづく伝道っていうのはね、道を伝えるって書くじゃないですかね。だけどね、本当の伝道はね、私はねこういう、ね、熱伝道って導くって書くじゃないですかね。あるいはこう触ってたらこっちの熱がこっち伝わるんです。これが伝道ですよね。私はね、伝道はこれだと思うんです。その口から言って正しいこと言ってるから伝道は進むんじゃなくて、やっぱりその人のところに行ってそうかそうかとか言ったり、一緒に悪いことしたり、一緒に非難されたり、バカにされたりすることじゃないかなと思うんです。でそのことによって本当に人は人になっていく。そしてその上、実は高い知識っていうのがあるんだ。決して知識は意味のないものではなく、とっても大事なことだ。しかし人を作るのはそういう知識じゃないよ、愛なんだよ。 私たちはキリスト教信仰というと、本当に真理をそこに示してくれるし、それをいただいています。それを伝えるためにですね、私たちはどういう工夫をしていますかということです。正しいことを言った、正しい手法を持っていきました、ホームページもありますよ、あるいはこういう案内もありますよ、新聞もありますよ、見てください。それも大事なことです。しかし伝えるために、私は好きな肉を断ちますとか、絶対食べないことにしましたとか、その自分のありようを変えてますか、工夫してますか。そんなことしたら主体性がなくなるから、あの人のち上がる、その人はいい気になるから、ついつい自分を高ぶらせて、そして相手を見下げることをしてないだろうか。イエス様は十字架にお告げになったんだ、いいじゃないですか、バカにされた、いいじゃないですか、あの時代遅れなやつと言われても。愛するというのは何かというと、神を愛するということは、それは自分が今置かれている状況を神様の御心として受け止めることじゃないですか。自分と無関係に神様を愛することはありえないんですから。自分の今置かれている状況、持っているもの、それを神様からいただいた、神様がいただいた今、神様からいただいたこの場、それを本当に愛を持って受け止めることが、これが神を愛するということなんです。自分抜きに神様を愛することはありえないんです。それと同じように、私たちが隣人を伝えていくという時に、それを本当に工夫しているだろうか。私たちはこの何か人と出会う時にですね、何か問題がある時に、相手が傍観しますよね。何変なこと言ってんだ、何考えてんだ、あの汚い格好して何してんのとか思いますよね、人をね。それは傍観なんです。それは関係ないんです、傍観してる時。でもそのうちに何かひどいことあってきたら同情になってくるんです。かわいそうだね、何とかしてやりたいねって同情が湧いてくるんです。そして次に何が起こってくるか、干渉が起こってくるんです。干渉っていうのは、他人のもの、この物事に強いて立ち入って自分の意思に従わせようとすることを干渉って言うんです。あなたのことを思ってるのよ、あなたのためよと言いながら、自分の意思に相手を従わせようとするんです。子供であろうが年寄りであろうが従わせようとするんです。そうするといい個人になってきます。で、相手は余計にガーッと狂ってくる。まだ傍観しててくれた方が良かったのに。干渉。そしてついに怒りになってくるんです、今度。同情から怒りになってくる。決裂に。で、それが過ぎると諦めになるんです。もうしてもしゃあない。諦め。そしてついにやってくるのは何かというと、共存。そこに一緒にいる、寄り添う、それが愛なんです。寄り添う、同情でも干渉でも怒りでもない、寄り添う。そしてそこに神様がおられることを認めるんです。現実を通して神を仰ぐこと、それが神を愛することなんです。イエス様のところに行って高価な香油を注いだ女性の話は有名です。高価な香油をイエス様の頭に注ぎかけました。弟子たちはなぜこんな無駄遣いをするのかと責めました。高く売って貧しい人に施すことができたのにという非難を浴びせます。イエス様はその非難に対して、なぜこの人を困らせるのか、 私に良いことをしてくれたんだと言っています。この良いことっていうのは美しいことという意味があります。弟子たちの言い分は正しかったかもしれない。しかしそこに愛が感じられない。その正しさは人を殺す。人が死んでいっても苦労していても何の痛みもない。別にそれを打って高く打って人に施そうとしてたわけでもない。悪魔は決して私たちに悪い言葉で神様に従うことを止めようとはしない。ものすごく立派な知恵を持って私たちに説得しにかかります。要するに神様から離れ愛の行為をやめさせるため、もっともな知恵といかにも正しい理屈で人を神から遠ざけ誘惑するのです。私たちが神を知るのでなく神に知られている、そこに愛が生まれるんです。みんなからなんと愚かなことと非難されるかもしれません。非難されるか褒められるかが目的ではありません。神様から愛されている、神様に覚えられている、その愛に何とか応えていきたい、この応答が信仰の本質です。肉を食べる、どうでもいいことでありながら、しかしそこに決定的な真理を秘めているんだ。それを大切にしていきたい。パウロは偶像に備えられた肉を食べようか食べまいか、どちらでも罪を犯すことではない。しかしその行いを見た人がつまずくとするならば、その人のためにキリストが十字架に疲れたんだということを思いつつ、彼らの弱い良心を傷つけないために、またキリストのために対して罪を犯すことにならないために、結論として今後決して肉を口にしませんと彼は言うのです。それは正しさからではなくて愛の行為。私たちは本当に神を愛するという時に、その隣人に対してどのような工夫、どのようなこの愛の実践をするでしょうか。神に知られているものは深い愛に捉えられています。そこには知識を生かす愛があるでしょう。知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。その神様の愛によって私たちは支配され動くものでありたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちの伝統や派閥や教義で人を縛り、人をがんじがらめにしようとしますか。愛によって私たちが本当に導かれることができますように。キリストが十字架についてくださったその愛に私たちをどうぞ依拠させてくださいますように。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。